こんにちは。
こんにちは。
はい。カニカマ第4回目です。
早いですね、もう4回か。早い
です
ね。
でもなんか、200回とかやってるポッドキャストの人ってすごいね。これ4回目でもだいぶ1回目とか昔な気がするけどさ。
ね、本当だよね、そう考えるとね。
200回、ネタかぶらずに喋れるとすごいね。
なんか相当アンテナ張ってんだもんね。
うん。やっぱ張り続けないとなかなか難しいよね。まあ、相当昔、相当先のことだろうけど。
まあ、ちりつもだよ。やっていきたいね、そこまでね。
めちゃくちゃつもらせない。
うん。なるべく、その、なんか、僕らの、ポッドキャストのコンセプトは、まあ、雑談っていうのもそうなんだけど、人気になっていくための過程とか、どうマーケティングしていくかとか、そういうのにこだわっていきたいから、試し撮りはしたくないんだよね。試し撮りは食べ撮り。
うん、
したくないんだよね。
そうね。
そうだからなんて言うんだろうな、ちょっと更新スピードは遅くなったりするし、
うん、やってることも変わるかもしれないね。
そうそうそう、
まあ、有名になるためにやってるから、
うん、長い目で頑張っていこう。
はい
はい。
ということでイタリア行ってきたんでしょ。
そうなんですよ。昨日帰ってきて4泊6日のカツカツのスケジューリングで行ってきました。
どこに行ったの？イタリアの。
ローマに着いて、
お、うん、
でフィレンツェ、ベネチア、
うん、めっちゃ回るやん。
そうそう、でまたローマに帰るっていう。ミラノに行ってないんだよね。
ああ、
そうそうそう。でも結構回れたよ。
それは南の方か。
南の方、
あの長靴の、長靴じゃねえよ、
長靴の
ヒールの方、
長崎の長靴の、
うん、
長靴つま先の上ぐらい、
あ
に、
はいはいはい、
ローマがあって、
うん、
長靴のくるぶしぐらいのところにフィレンツェがあって、
うん、
一番上にベネチアがある、うんうん、
あ、じゃあ北部なのか。
そうそうそう、うん、結構上に上がってった感じだね。
そうなんだ、
うん、でマジでおすすめしたいところがあったのよ。
おう、
これは本当に僕最高だなと思ったのが一個あって、
うん、
結構旅行客ってさ、やっぱ荷物をホテルに預けたいし、
うん、
あとはやっぱちゃんと観光するっていう目的で移動が立地がいい場所にホテルを取ると思うんだよ、
うん、
で僕らが泊まったところが、
うん、
このおすすめしたいのがメストレ駅っていうところなんだけど、
駅
メストレ駅っていう駅なんだけど、
これは
どういう
駅
かっていうと、野宿じゃなくてメストレ駅がある町っていう意味で、
あ、
そうで、ね、まあベネチアがあるじゃん、
うん、
でベネチアの主要駅はベネチアサンタルチアっていう駅なのね。
おお、なんか歌みたいだね。
そうそうそう、うん、でサンタルチアの一歩前、一個前の駅にあるのがベネチアメストレ駅っていう駅、
うん、
ここの街がもう最高で、なんか観光客少ないし、と自然もあるし、
うん、
結構整備されてる道なのよ。なんか田舎町ではあるんだけど、
うん、
まず道路もあって、で、うん、ベネチアって水の都っていうじゃん、
うん、
だから噴水とかも結構こだわっててあったりしてて、でしかも美味しいレストランもあるし、
うん、
大きなスーパーもあるの、
うん、
すっごい素敵な場所なんだよね、
うん、
それをね、観光として、
それ場所あんの？
じゃない、
街ってことでしょ。
そうそうそう、そこのメストレ駅から、
うん、
バスで 1.5 ユーロで、うん、ベネチアサンタルチアまで行けるんだけど、
うん、
だからなんかいつかベネチアに行くとか予定がある人は本当にメストレ駅で降りてほしい、
うん、ベネチアサンタルチアには観光するスポットがあるの？
なんかスキーパッドはね、もうめちゃくちゃあるというか、もうベネチアってさ、ゴンドラとかいろいろあるじゃん。
うん。
そういうのがもう、そうそうそう。そういうのが大体あるから、
うん。
メストレ、あ、サンタルチア駅には。
うん。
だからなんか、サンタルチアに行けば、もうザ・ベネチアを観光できるんだけど、ホテル泊まりたい人は、メストレ駅おすすめでしたね。
なるほどね。
うん。
イタリアはあとはどこが良かった？
個人的には僕「冷静と情熱の間」っていう映画を見たことがあって、
うん、
フィレンツェが舞台の映画なんだけど、
うん、
それちょっと感動したね、やっぱフィレンツェ見た時に。
ああ、そういうのいいね。
なんか 夜景が見れるスポットがあって。
イタリアの夜景ってなんかあんま想像つかないけど。
フィレンツェわかる？フィレンツェって想像つく？
つかない。イタリア全部同じ街しか想像つかない。
見ればわかると思うんだけど、
うん、
オレンジ色の屋根のドゥオモっていうちょっとした大聖堂みたいなのがある場所なんだけど、うん、これもじゃあせっかくなんでツイッターで写真上げときますね。
はい。
その夜景見たりとか、まあ、感動したな。うん、あと、うん、オペラ行ったりとかしたね。
おー、いいね。オペラは俺行ったことないわ。オペラってどう、なんか、
あのね、
おばさんがすっごい大きな声で歌ってるみたいなんでしょ。
あ、そうそうそうそうそう。うん、で、僕らが見た席は35ユーロで結構安い。
うん。
4000円ちょいぐらいなんだけど。で、普通に日本で見たら高いよって言われて、確かにな、うん、せっかくだから見るかと思って、そのオペラを紹介してくれたおじさんが日本大好きらしくて、
うん、
もうツナとか言ってて、
あ、
うん、刺身とか言ってて、うん、めっちゃ気さくな人で、まあ、いい人だし行ってみるかって言って、
うん、
で、行ってみたら結構、なんか想像してたよりはちっちゃかったのよ。
ああ、そう、オペラ会場は？
そう、なんか、うん、もう映画で見るような会場ではなくて、
ね、
うんうん、なんか本当にこじんまりとした場所だったんだけど、うん、もうなんかすっごいのよ。やっぱなんかね、空間、オペラに関しては、
うん、
空間よりも歌だなっていうのは思った。
ね、
うん、綺麗感としてね、俺の友達が泣いてたりして、
いいね。
なんかローマの休日見た後に一番最後になんか、うん、ワンモアって言ってて。歌ってる人が、
うん、
イエスイエスって言ってもう一曲追加で歌ってくれたんだけど、それがローマの休日の歌で、
うん、あ、それを聞いて
そうそうそう、すっごい良かったね。あのハマったオペラに、オペラっていいなって思えた、
うん
うん、世界広がったね、あれは。
なんかそうね、生きた文化っていうかさ、なんかちゃんとその、うん、なん、まあ、生きた文化、文化がちゃんと生きてるって言葉でいいかなが、うん、感じるとすごいいいなって思うよね。
うん、
台湾にこの前行ってさ、
うん、
台北に行ったんだけど、そこのお寺、大きいお寺があってね、
うん、
そこのお寺を見に行ったんだけどさ、日本でお寺って見に行っても基本的にさ、お坊さんがなんかして、うん、なんか念仏唱えたりとかさ、あの、うん、町の人がお参りに行ったりとかってないじゃん。
うん、
だからなんかこう飾りって言ったら失礼だけどさ、なんかこう、うん、モニュメントとしてあるっていう感覚が大きいじゃない？
うんうんうんうん、
お寺って。で、向こうってそうじゃなくてさ、もう普通に町の人がさ、あの念仏唱えててさ、
うん、
念仏、
うん、
かな、うん、なんか 本を見ながら普通のその辺タクシー運転手のおじちゃんがさずらーって並んでさ、
うん、
こう唱えてて、なんかおばちゃんがお祈りしてて、
うん、
で修行中のお坊さんがこう何十人も座って唱えてるっていう状況を見てさ、
うん、
なんか自分が想像してるお寺と全然違くてさ、
うん、
あ、いいなってすごい思ったんだよね。ちゃんとなんかそういうのがこう生きた状態で生活と結びついて残ってるっていうのは、
うん、それあるね。
いいことって本来そうあるべきなんだろうなって思うんだよね。確
かに、まあ、なんか
伝統文化とかさ、日本もいろいろあるじゃん、
うん、
ああいうのもさ、なんか形を今までのものと引き継ぐことにこだわりすぎてさ、
うん、
こう明らかに 今の自分たちの生活とマッチしてないものを無理やりこう、うん、その形のまま存続させようとするじゃん、
うんうん、
別にそれが悪いことだとは言わないけど、
うん、
まあ、それじゃね、馴染んではいかないよなって。
なんだろう、その観光文化と伝統文化は別だと思ってて、
あ、まあそうね、
オペラは伝統文化だと思うの、
うん、
なんだけどお寺とか神社とかは観光文化だと思うんだよ。
あ、
その場所に人が集まってそのアートを見るっていうのが、あの目的になりやすいから修復するのであって、
うん、
別にそれはそのイタリアのダビデ像もそうだし、
うん、
サンピエトロ大聖堂とかバチカン市国のもそうだし、
うん、
まあ、なんかその目的というか修復が必要なのには修復があるし、
ね、
オペラみたいになんかずっと残り続ける伝統文化には、
うん、
やっぱそれはそれなりので観光文化とは違うなんか残し方があ
ると思う
から、なるほど、ね、違いに比べられるわけではないけどね、
うん、
日本にはでもなんかそういう伝統文化っていうのは、まあ、あって、舞妓さんかな、なんだろうね、日本
あ、舞妓さんとかはまあ確かにまだね、
うん、あそこはまだ伝統文化って言える気がするけどね、
うん、
あと絹織物とか
あーはいはい、
うん、かな。
そうだね、まあ、和服とかもさ、
うん、
まあ、なんか和服を着るのもさ、まあ、和服、うん、別に生活着ないじゃん。
うんうんうん、着ない
さ、ね、で生活着なくてさ、残そうっつって一着和服じゃあ着てみようかと思ったら安いのっていうか、なんかちゃんと和服着ようと思ったら何万とかかかるわけでしょ。
うんうん、
そんな毎日着れないしさ、
うん、
難しいなと思うけど、
まあ、いいものに変わっていくのはいいけどね。なんか
そうだね、
あの着なくてもいいから残してほしいよね、なんか日本人としては。
あ、そう、
うん、
まあ、なんかそれは俺しょうがないかなと思うんだよ。不便なものって消えちゃってもしょうがないじゃん。
んでもさ、そうかな、うん、でも残してほしいな。なんかこれは感情論になっちゃうけど、残してほしいな、うん、俺は。そう、ご飯もすっごい美味しくてさ、こう結構ね安いのよ。
うん、あ、そうなの。
そう、ルームフレグランスとか9ユーロで買えて、日本円で1200円とかだし、
うん、
1300円ぐらいか。でネクタイも自分用に買ったんだけど、
うん、
それも、30ユーロぐらいか、
うん、
3900円ぐらい、
うん、
結構安くない？
うんうん、
ワインとかも飲んだけど、
あ、でもそれでもワインとかは安いよね。
そう、コース料理とかがやっぱ多くて、
うん、
でまあ頼んでも、
うん、
17ユーロのお店もあったし、
うん、
コースで、あと普通に日本円でまあ大体3000円ぐらいで飲み食いできたから、夜ご飯といい料理とか、
うん、
結構良かったな。イタリア、おすすめです。行ってください、みんな。
イタリア行ってみたいね。
うん、
あったかいの？やっぱ
あったかい、あったかい、すっごいあったかいけど、夜はちょっと冷えるね。
おー、あー、うん、ヨーロッパっぽいのそれ。
そうだね、なんか、でも日結構トレンチコートを持ってたんだけど、
うん、
それはいらなかったなっていうくらいにはあったかい。
なるほど、
最高でしたわ。
いいですね、春みんな旅行行ってて。
そうね、結構多いよね。就活が始まりましたね。
そう、解禁なんです、3月、まあ、関係ない
んだけど。なんかさ、俺らが就活をすご、なんて言うんだろう、経験したからかもしれないんだけど、
うん、
世の中には就活が毎年あったんだなって今思う。
あ
第二の時とか就活のことを意識してなくて、
うん、
なんかリクルートスーツの人とか全然見なかったけど、
うん、
なんか自分たちが経験してから、あ、こんなにリクルートのスーツ人っていたんだとか、
うん、
こんなに広告あったんだとかふうには思ったな、
うん、そうね、その就職関係の広告世の中にこんなに溢れてるんだっていうのは就活をして気づいたよね。
うん、
そう、
大変そうですよね、この時期は。
うん、今年までなんでしょ、このスケジュールって。
だからどうなるか分かんないんじゃないですか、まだ。
あ、そうなんだ。
うん、分かんない、ちょっと。どこまで話進んでんだろうね。なんか、まだ、経団連が
決めたの
は、
うん、もうやめるって言ったから。
あの、経団連は、大学に許可を取らずに、
うん、
その決断をしちゃってるから、
うん、
大学との折り合いがまだついてなくて、で、大学側は、今、うん、なんでこの3月解禁のスケジュールになってるかっていうと、
うん、
学業に少しでも集中させるためだったんだよ。
おお、あ、なるほどね。
そうそうそう。だから、もし早まった時に大学側がいや、やだっつったら、なんか元に戻ったりもあり得ると思うけどね。
まあ別にいいでしょう。そんな3月になったから学業に専念してるかって言ったらしてないじゃん、だって。遊ぶ時間が増えるだけでしょ。
でも春休みに就活当てられるっていうのは、まあそれはいいことなんじゃないのかな。
ああ、そうか。
経団連が考えてるのは一斉採用じゃなくて、うん、もう年がら年中採用で OK ですよっていうことじゃん。
うん、やっぱそれは悪いことなの？
いや、その大学側の言い分としては学業に影響があるってことなんじゃないの。じゃあ夏にインターンシップ行って内定出ました、やったって、夏って普通にがっつりテストとかさ授業とかある時期じゃん。
うん、
まあ、その時期にもよると思うんだけど、
お
ー、なんか学生のなんかスケジューリングがまた別々になったらめんどくさいし。
ああ、そっか、一斉に学校が対応できなくなるからめんどくさいんだ。
そうだから、そういう苦情は出てくるんじゃない。あ、
それはめんどくさいね、確かに学校はね。
うん、うん、
そっか。
まあ、俺は今のスケジュールって全然いいと思ってるんだけどね。なんかやってみて楽だったし、なんかしっかり真面目にやってるやつって単位落とさないじゃないですか。
あまあまあまあ、
そうね。で僕はなんか落としてなくて、で そのおかげで3月とかあの6月とか授業履修してなくて全然、
うん、
だから就活に時間割けたんですけど、 まあ、苦しんでた、授業で苦しんでる人は、なんて言うんだろうな、就活中も大学で授業を受けたりとかしてて、
うん、
かわいそうだなとか、辛そうだなとか思ったけどね。俺は真面目にやってる人がなんか得する社会だったら、俺はそれは全然いいから。
おー、なるほど。
そう。今のスケジュールでいいと思うんだけどね。
そうなんだ。
どっちかっていうと、直してほしいのは、その、読み合いみたいになってるのが嫌だね。
あ、やり方と思う
んだ。そうそうそう。なんかもっと自分を見せて、いい会社っていうか、就活のスタイルになってほしいなって思うけどね。
ああ、まあ、縛だ、そういうなんか縛りもいろいろあるんじゃないの？
縛りって？
なんか、それこそだからさ、一斉の会場で一斉なタイミングでやったりするから、なんかそういう、なんて、なんかさ、品質的な就活になっちゃうんじゃないの？
どうなんだろうね。社会人としてあるべき姿が大学生とはかけ離れてるみたいなのもありそうだよね。
ああ、まあね。
大学生のままではいられないみたいな。
まあ大学、そうね、大学生、まあそうか、そうだね。
てか、企業も、就活生も、相手が本当のことを言ってるって思ってないから、その信頼関係がまずダメだよ。
まあ、そう。いや、まあそうだね。まあビジネスだからね。
そうそうそう。
それは。
それがまた人を嘘つかせるし、
うん、
この人のことは信用できないと思わせられるし。
まあ、しょうがない日本だもん。
うん、なんとかしてほしいな、経団連さん、そこだけは。もっと俺はこれになりたいんですって、マナー、礼儀作法は、マストとして。
うん。
なんか、じゃあ、どんな仕事したいのって言った時に、
うん、
気に入られるために、いや、どんな仕事でもしますっていうような就活はなくなってほしいな。
ああ、それは、そしたらあれじゃん、採用の仕方をもっとフレキシブルにするべきじゃん。
それができないじゃん、日本の企業って、なかなか。できないのか、しないのか分かんないけど。
それだから一斉に採用して、年次でガシッと取るから、取ってから割り振りを決めるからでしょ？
そうそうそうそう。
それはいけないんだって、もう必要、あ、なんか、あ、ここ抜けたから一人ここって思った時に募集かけるようにしたらさ、
うん、
そういうなんてね、より、まあ、スペシャライズされたっていうか、こう、特化した人間を取れるじゃん。
って思うけどな。新卒、それは中途になるんじゃない？
中途も新卒も関係なくそうやって問えるようになるってことでしょ。大学生もその世界に入り込めるわけじゃん。
新卒は無理だと思うよ。
あ、
相当な人じゃないと。
1年生の時からさ、なんかインターンとか行けてさ、うん、なんかいろんな会社とか見れたりとかしながら、うん、4年間かけてじっくり就活できるよと、それいいと思うんだけどね。
え、別にそれは今でもできるんだよ、インターンは1年間で。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、どっちがいいのかね、ちょっと。
なんか俺はそうやってなんか、あ、ここ行きたいと思ったら行けばいいと思うんだけどね。まあそっちの方がなんか自由だ、自由っていうかなんかね、前田みたいにそう、やりたいようにできるし、取りたいように取れる方がいいんじゃねって、個人的には思う。まあでもそうすると、やっぱ大きい企業とかこういうのでかいとかね、ちょっとキラキラして見える会社に偏りがちっていうのはありそうだよね。まあ、なんかそれを避けるために一括でやってるっていう意味合いは強いんだろうなとは思ってる。
まあそうかもね。
まあそれもね、会社のそのね、求心力がないことが現地原因なんだけどさ。
そうね、頑張ってほしいですね、就活生には。
就活生ね、本当に、なんか電車とかでこう会うとちょっと席譲りたくなっちゃうもんね。辛そうで、こっち漫画読んで座ったりとかするとちょっとなんか申し訳ない気持ちになるよね。
楽しんでほしいですよね、せめて。
ああ、就活楽しかったんでしょ、前田。
僕は楽しかったですね。
うん、そう、すごいよね。
なんか楽しんだ方がいい結果も出ると思うし、
うん、
なんか。
まあ確かにね、楽しそうに話してくるやつとかの方がね。
なんで、絶望しないでほしいね。
そうだね。イエス、なんか、あれもさ、
うん、
どうなの？あ、なんか無料配布とかやってるじゃん、今。
なんか最近ワンキャリアっていうメディア、就活メディアが、なんか駅で ES を、先輩の内定者 ES を配ってるっていうのがニュースであったんですけどね。別にどう思う、それは、
はい。え、俺はいいことだと思うけどね。
うん。僕もいいことだと思いますよ。
情報をどんどん公開されていくべきだと思うし。
うん。
どうなんだろうね。正解例、なんていうか最適解みたいなのを書くあれがあるならさ、
うん、
まあなんかパターン化してるものは、もう会社側もう、あ、これじゃ意味ないって気づいたら早くやめたらいいって思うし、
うん、
でこっち側からそういうの仕掛けていくべきだと思うけど、
うん、 なんか僕個人的に答えがあるとまたパターン化されていくと思うんだけど、どうかな。なんかみんながワンキャリアのでもらったイントリーシートを見て、
うん、
ちょっと真似たりオマージュしたりっていう人が増えたら、またそれもパターンになってくるじゃないですか。
まあね、でそれでさ、会社があもうこんなもん意味ないって思ってさ、
うん、
やめちゃえばさ、イントリーシート、うん、あんなんだってさ、何十枚とか書くから、何十社受けるんだったら何十社分書くわけでしょ。
うん、
それでさ、なんかもう学生のキャパシティを明らかに超えちゃっててさ、
うん、
いいシステムじゃないってんだったら、早くそうやって学生がもうこっちは答えを尽くしてやってんだぞってやって、それに気づいて人事が、うん、ああもうじゃあこれやめようってしてったら、うん、負担は減るからさ、
うん、
それはそうやってやってたらいいと思うけど、
いや個人的にはイエス賛成派なんですよ僕。
おお、そうなんだ。
うん、イエスなんてさ、学生つらいつらい言ってるけどさ、
うん、
社会人だったらもっと辛いことたくさんあるんじゃないですか。これをできねえで何を社会人になるのと思うけどね。
なるほどね。
うん、なんか学生 ES には基本的に、まあ、志望動機とかはちょっと難しいかもしれないけどさ、
うん、
なんか自分のことを書かせられるじゃん。
うん、
だから絶対なんか会社に入ってわからない仕事やるより全然楽なはずなんで、
うんうん、
プレ社会人って感じで苦しい思いするのもいいんじゃないかなと思うけど。
なるほどね。
僕は、うん、
まあなんか俺は多分そもそもあの何十社とかこうエントリーしたりとかする、うん、ああいう感じの就活のシステムがすごい嫌いなんだよ。
うんうんうん。まあ、なんかやっぱまだ古き良きの会社に勤め上げるっていう選択肢しか見えてない人がまだいるっていう感じでそうなっちゃうね。う
ん、まあ別にね、いや会社をたくさん移動することっていうか転勤してさ、キャリアアップしていくことを別に俺はいいとも悪いとも思わないけど、
うん、
別に一つの会社にとどまってその会社で生え抜きでやることの何がかっこ悪いんだろうとは逆に思うけどさ、
うん
ね、会社3年ごとに移動していくのもさ、会社ごとにやることとかさ、その会社のあれとか違うからさ、
うん、
なんかそれでキャリアアップしていくことが正義みたいなのはあんまり好きじゃないけど、
うんうん、
なんていうかなんだろうな、なんか何十社もまあ、でもなんか例えば15社とか受けるとかってなったらさ、
うん、
15社分理由考えるみたいなのもさ、
うんうん、
なんて言うんだろう、例えば高校受験とかでさ、
うん、
15個学校受けますみたいなやつとかいたらさ、
うん、
お前ってなるじゃん。だから個人的にはさ、なんか、え、なんか、え、なんて言うんだろう、個人的にはさ、もういや俺この2つしか行く気ないみたいななってさ、その2つめちゃくちゃ調べが、うん、ちゃんとその2つに向けて準備してさ、なんかどっちかちゃんと通るみたいなやつのが、
うん、
なんか数字が通ってるなと思うわけよ、
うんうん、
なんかそれだし、そもそもなんて言うんだろう、会社に入るってこれからの将来に対しての期待値で言ってるわけだからさ、
うんうん、
まあ逆に言えばすごい明確な理由とかない、なんて言うんだろう、想像、まあ想像はできるけどさ、確信は持てないじゃん、
うんうん、だ
って働いたことないしさ、
うん、
それこそね、向こうだってこっちに対してビジネスの視点で見てるわけだからさ、
うん、
そもそもその人が言ってることがどれだけ本当なのかも分かんないわけだしさ、
うんうん、
ってなったらなんか、あ、でもなんか言ってることおかしくなってきちゃった気がする。
いやでもめちゃくちゃ分かるよ、そのなんか自分の、
だからそう、結局自分が思った直感でポンって進めばいいのに、なんかそれに対してすごい予防策張っていろんなところ受けるとか、
うん、
って言ってなんか浅く広くやさ、だからやってみるんだったらなんか2つくらい場所決めて、もうそこについてしっかり掘ってみて、で、
うん、
当たったらもうそこでとりあえずやってみるっていう方がなんか筋が通ってるというか理にかなってる気がするんだよね。
まあなんかどこに就職してもいいやって人ももちろん中にはいると思うんだけど、
うん、
そういうよりはやっぱ美しいよね、なんか自分のやりたいこととかなりたい姿が明確にあって、それがこの会社でしか無理なんですって言った方が美しいよね。
そうそうそう、なんかね、そうあるべきって言ったらあれだけど、
うん、まあ、そうあるべきだと思う俺も、
やりたいことがないとかだったらさ、
うん、
たかだか20歳とか22歳とかでさ、まあ、やりたいことがめっちゃあるっていう人の方が少ないと思うから、
うん、
だから無理にそれがないからって言ってすごい焦って広く見るよりは、なんとなく直感で、うん、あ、なんか面白そうだなと思ったらそこについて突っ込んでみるっていう方が全然いいと思うんだけどなって。
これはでもいろんな人いますよ。
そうだけどね。
本当に名誉が必要な人
だし。まあ、なんかちょっと やばい、やばみっていうか、ちょっとやばいことになったら嫌だからあれだけどさ、うん、まあ、基本的に就活の今のシステムを作ってるのはさ、うん、まあ、就活で商売をしようとしてる人たちが言ってきてることだから、うん、さ、なんかそれをあんまり真に受ける人はないと思うのよ。
うん、
みんなこれだけ受けてるとかさ、説明会がどうとかもさ、
うん、
あれはね、それを開くこととかさ、それをこう動かすことで儲けてる人ってのが後ろに行って成り立ってることだからさ、
うんうん、
なんか、ね、それを真に受けるのはすごい良くない、良くないっていうか、ね、逆に自分の首を絞めると思うんだよね。
うん、人生は切り開いていくものですもんね、自分で。
うん、
そ
う
ね、誰かに内定って言われて自分の新しいレールが見つかるわけでもないし、
うん、
まあ、嫌だと思ったら働かなきゃいいし。
そうだよね。まあ別にね、働かないっていうか、ね、いくらでも生きていく方法あるからさ、うん、
そういう覚悟を持っていてほしいですね。
そうね、うん、まあなんかこうしたいみたいなのがある人はさ、それに向けて頑張ればいいと思うし、
うん、
まあ、最悪さ、
うん、
なんか絵とか描いてとか、なんかブレスレットとか作って道端に並べて売って食っていく方法だってあるんだし、
うん、
なんとでもなると思うなっていう、うん、からあんまりそれが人生の全てだと思わない方が、
そうですね
って思うんだけどねっていう、
うんうんうん、
やばみに触れないようにあれだけ
どあんまり
そう、なんかさ、
あ
のやっぱさ、
うん
うん、このネタは割とセンシティブなネタだからさ、まあなんか人材系とかに行った人とかさ、
うん、
まあそういう人たちにのことをね、なんか悪く言ったりもしたくないし、
俺らが干されないようにしないと、
干されないようにする、そうそう、力強いからさ嫌じゃん、だってこれから人事の人と会うときにさ、なんかあいつ、うん、ポッドキャストで人事の悪口言ってたからちょっと印象悪いなみたいになったら嫌だから、
うん、
あ、もう大きい声では言わないけど、
まあ、まあ、でも僕らにできることはもう応援するしかないんじゃないですか。
そうだね、
そんなこと
や
っても、
まあ、うん、俺が就活する人に注目したいのは、人事の人は商売でお前に話しかけているんだからなっていうことかな。
じゃあ僕は自分を信じろってことかな。
おお、かっちょいいな。
いいと思った人についていけばいいと思うよ。
うん、
前回何回見られたんですか。
前回は待って、多分再生見たのは38とかだよ。結局
伸び悩むね。
まあまあまあまあまあ、そんなもんじゃない。
安定はしてるんですけどね。
そうね、
ツイッターのフォロワーが6人になったぐらいかな。
そう、フォロー、ちょっと皆さんフォローしてくださいって感じだね。
うん、僕もフォローしたらフォローし返すしてるんで、
うん、
コミュニケーション取っていきたいので。
そうだね、
なんか やりたいなと思ったのは、うん、質問箱作りたいなって。
ああ、そうだね、
うん、
それはやりたい。質問箱、まあ、その、うん、
今日の話じゃないけど、就活の不安でも何でもいいし、疑問でも何でもいいし、
ね、相談室とかやりたいな。
そういや、話してほしいこととか、
うん、
何でもやるんで、ぜひ。
どうなんだろう、お題振ったらいいのかな、自由に書き込んでもいいですしって言って
た
も
んね。最初は窓口広げたいから。
ああ、そうか。
うん、なんかある程度リスナーさんも増えてきたらっていいんじゃないですか。
うん、
それは。あとはなんか注意したいことあるかな。どうやったら増えるんだろうな。
あ、でも YouTube の再生回数俺見てない。YouTube 足したらもうちょっとあるかもしれない。うんうん、どうなんだろう。
まあ、まずはなんかコンテンツ広げて検索に引っかかるのが必要かな。
おお、そうだね。まあいろんな人に認知してもらえる。認知っていうか、そうね。まあ認知か。
もうちょっと Twitter とかのあれ上げてみますか、あのハッシュタグ。
ああ、うん、
ちょっと増やしてみますわ、意識して。
うん、
はい。
まあなんか意外と全然どっから見つけてくれたんだろうみたいな人とかいたりするから、
うん、まあ、ぜひなんか投稿は拡散していただければ嬉しいですね。
そうですね、あと皆さんにリツイートしてもらうことが多分すごく大事だと思います。これは、うん、申し訳ないですけど、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
なんかあれですね、あの自分からフォローに行くアカウントにはなりたくないね。
ああ、それは嫌だね。プライドがあるからね。
なんです
か、あくまで、
うん、あくまでされたらする、
うん、
来るもの拒まず、去るもの追わずですね。
ああ、まあ去るのはちょっと嫌だけど。
はい、あのそういうスタンスでいたいんで、
うん、
ぜひ拡散してください。
はい、お願いします。
お願いいたします。てなわけで、
はい、
前田と戸田が送るカニカマドットコム。
はい。
第4回でした。
どうも。
次回もまたよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。 バイ
バイ。